どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、なかなか一言でこんなテーマですって言いづらいんですけど、社会って難しいよね。この社会をどう考えていこうか。そんな壮大な話ですね。で、きっかけとしては、イチローさんの言葉なんですよ。日本のプロ野球、アメリカ大リーグで大活躍した元野球選手のイチローさんですね。いろんなインタビューでいろんな話をしてくれる感じで、現役時代とは違った感じでね、いろいろな言葉が聞けるようになったなと、ここ10年ぐらいはね、思うわけですよ。で、いろんなことを語ってくれて、本当にね、どの言葉も芯を食った話だなと思ってね、僕はいつも見てるんですけど、昔ね、発言していた言葉が、ここ数日 SNS で賑わってたんですよね。別に一郎さんが SNS やってるとかではなくて、それを引用した方が、炎上っていうか、バズってたっていう感じかな。で、賛否あったっていう感じなんですよ。で、その言葉がどんなものかっていうと、叱ることすら難しい今の世の中、そのせいで厳しくできる人間と甘い人間にどんどん差が出てくる。今の社会では自分から反省、改善できない人間がさらに生きづらくなる。みたいなね。そんな内容だったんですよね。で、これについて賛否があるわけですけど、そのね、否定って何なんだろうなって僕はね、思うわけですよ。で、この取材での言葉かな。メディアの密着取材だったのかな。その時の言葉っていうのは、とある高校の特別指導に行っていた時みたいな感じらしいんですよね。なので、否定の一つとしてはね、指導者として結果を残したいから厳しくしたいんでしょうみたいな ちょっとこう、的外れな意見とかも見えたりしたわけですよ。で、これについては、完全に人の、言わんとすることを読み取る力でもあるのかなと思うので、一郎さんが何を言いたかったのかっていうのをね、僕なりに推測して、ちょっと話を進めていきたいんですよね。で、ボイシーのリスナーさんだと、今の話っていうのは、そうだよなぁとね、首がもげるほど、うなずく人も多いんじゃないかなと思います。特に僕ら世代、40歳、50歳ぐらいの人っていうのは、組織の中に属していれば、それなりの地位でね、とはいえ、下に何かを伝えるときに、ちょっとでも厳しくしたらハラスメントだなんて言われちゃう、そんな時代ですから、なかなか難しいなと、この社会は難しいなと思ってる人多いんじゃないかなって思うんですよ。だからそのあたりのことをイチローさんっていうのは指摘していて、何でもハラスメント認定されちゃうこの時代なんだけれど、当然ね、体罰とか理不尽に起こる、殴るみたいなものはもってのほかでね、お話にならないと思うんですね。でも一方で、愛ある指導っていうのは今も昔もあったはずなんですよ。でも今は愛ある指導すらもね、それもハラスメント認定されてしまうんだったら、ちょっとリスクがありすぎて、それをする人っていうのは少なくなっちゃってるよねと。そうするとね、やっぱり、何もせずとも自分に厳しく生きられる人っていうのは今も昔もいいんだけれど、そんな人ばっかりじゃないからさ、愛ある指導を受けて、ああ、そうなんだって気づいて、自分の甘さとかを少し戒めてね、そして改善して、で、人生をより良くしてきた人っていうのも、間違いなくいたわけですよ。愛ある指導を受けたとしてもね、何も変わらない人もいるんだけれど、その何も変わらない人はさておきね、きっかけをつかんで変われる人たちっていうのも変われなくなっちゃうよね。なぜならこの世には、今の世の中には愛ある指導が減っちゃったからよねっていう。そんな嘆きに僕は聞こえたわけですよ。だからこれからも愛ある指導みたいなものっていうのを期待しちゃいけない。変わらないだろうと。だから自分から反省改善できない人間っていうのは生きづらくなるから、その特別指導の高校でね、頑張ってね、みたいなことを伝えたんだと思っています。いや、これは本当にね、僕の解釈ではあるんだけど、まさにだと思っていて、その指導をすること、愛を込めて、厳しく指導することが、 全然評価されない社会になっちゃったんだよね。まあ、評価されないどころか、許されない社会になっちゃった。標的にされる社会になっちゃったんです。例えば、先日、長崎の高校で、生徒の座り方を指導した先生が、懲戒処分になったんですよね。で、これは、まあ、いろいろ文脈があるので、ちょっと仕方ない部分もあるんだけれど、どんなことをしたかっていうと、プリントをくるくるっと丸めて、首のところをポンと叩いて、ちょっと座り方悪いぞ、みたいな感じで指導をしたらしいんですよ。ただ、この方っていうのは、その数ヶ月前にも、その言葉が悪いと、その生徒に投げかける言葉、だから指導をする時の言葉遣いが汚いっていう感じで、教育委員会等々から指導をされていての今回だったので、まあ、最終的にはそれが暴力である、体罰であると認定されて懲戒処分になっちゃったわけですけど、なんかやっぱり釈然としないんですよね。まあ、このね、懲戒処分の話を深掘りすると話終わらないので、ここはね、ちょっと各自考えてくださいと投げかけておきますが、この世の中でいいのかって思うことは、やっぱ多々あるわけですよ。で、じゃあこの世の中でいいのかって思いつつも、じゃあそれが戻るのか、って言ったら、そんなこともなくて、このまま続いていくと思うんですよね。どんな細かいことでもハラスメント認定されてしまうし、少しでもそういう過ちっぽいことをすると、社会から叩かれてしまう。まあ、これは、これからも続いていくんだっていう話ね。で、考えたいのは、まあ、何でもできる人っていうのはいいんですよ。その愛ある指導を受けずに、まあ、何も言われずに自由にやっていて自分に厳しく成果を出せる人間っていうのはとても生きやすい時代なんだと思います。でも大半の人は自分に甘いんだよね。それはそうですよ。自分が一番可愛いだから、可愛いんだから。だから自分に甘いんだけれど、でもそうじゃないよね。こうした方がいいよね。ああした方がいいよねって愛ある大人が指導をしてきたことで、そして、あ、こうやった方がいいな。厳しいけど、辛いけど、この瞬間こうやった方がいいな。で、ご褒美として自分に甘くしようっていう感じで、自分に飴と鞭を打ちながらね、成果を出していく人間の方が多いわけですよ。でもそういう人すら根絶してしまう世の中になったっていうことね。でもそういう人を救いたいじゃないかと。きっかけさえあれば、ちゃんと自分に厳しくできる瞬間があって、成果を出せる人間を社会が息絶えさせてしまっているわけだからね。じゃあ、どうすればいいんだろうかっていう問いかけでもあるんじゃないかなと、イチロー選手の言葉はね。僕はそう感じたんですよね。だから、君たちは頑張ってねと。ああ、でも、ここで僕が厳しい指導をするよでは、やっぱりイチロー選手もそれはできなくて。だから、そういう世の中だから構造を知って頑張ってねっていうことを、伝えたんだろうなと思います。で、この言葉っていうのは改めて考えた時に、僕も子供たちにお話をする立場としてはね、やっぱり伝えていかなきゃいけないんだろうなと思います。誰も助けてくれないよ。そのやった方がいいことすらもリスクがありすぎて言えないんだよ、大人たち、とか指導者っていうのは。だったらもう自分で考えて自分に厳しくやっていくしかないんだよっていうことはね、やっぱりこう伝えていってあげないとかわいそうだなと。それに気づける人ばっかりじゃないし、気づける人の方が多分少ないからね。で、これ本当にね、こう喋れば喋るほど、考えれば考えるほど難しい問題だなって思うんだけれど、やっぱりこれ根本何が悪いのか、そして何が社会を変えていくのかって言ったら、メディアなんじゃないかなと思いますね。まあ、ここまで何でもかんでもハラスメントみたいなね、感じになってしまったのは、メディアが助長した部分っていうのは結構あっただろうなと。適正なるハラスメント認定は悪でしかないと思うんですよ。セクハラにしてもパワハラにしてもね。ただ、適正じゃないハラスメント認定もこの社会には確実にあるじゃないですか。で、それを助長したのは僕はやっぱりメディアだと思うんですよね。その結果何が起こったかっていうと、社会全体でリスクを取らなくなったんです。愛のある厳しい指導をしてね、この人のためにしっかりと厳しいことを伝えて、少しでも人生、向上させてほしいなと思って伝えたにもかかわらず、ハラスメント認定されちゃってね。 そして組織から追い出されるみたいなことっていうのはこの社会にあるわけで、そうするとそのリスクはもう取れないですよね。だって自分の人生壊してまで人の人生向上させようなんて思わないじゃないですか。だからそのリスクは取れなくなったんです。で、それはもう社会全体でそういう認知になってしまったので、これを戻すのはメディアの仕事じゃないかなと僕は思います。当然ね、優れた組織っていうのは個々が信頼関係で結ばれているので、そういったものではなくてね、まあ昔が良かったとも思わないんだけれど、適正なジャッジっていうのをできる組織っていうのはあると思うんですよ。たくさんね。それはダメだよと。IR 指導よりも行き過ぎているよと。でも、いや、ハラスメントって言うけれど、これはハラスメントじゃないよ。IR、その適正な指導なんだよ、みたいな。そういうジャッジができる組織はあるんだけれど、組織が許しても社会が許さないみたいになったので、この問題っていうのは非常に難しいと思うんですね。で、そこでやっぱりキープレイヤーになってくるのは、僕はメディアなのかなと思うので、助長しすぎた部分っていうのはあると思いますから、それを戻す作業っていうのはぜひやってほしいなと期待しています。まあ、他力本願なんだけどね。じゃあ自分にとって何ができるのかっていうと、やっぱ背中ですかね。背中しかないんだろうなと思います。自分に厳しく、自分を突き詰めて生きて、そして成果を出して、ああこうやって成果って出していくんだな、この人って自分に厳しく頑張っているな、まあ、その背中を見せてそういうことをすることがね、成果につながるんだよ、そういう世の中なんだよっていうふうに見せていくことしか僕はできないなと思ったというお話です。あなたの意見をぜひ聞かせてほしいなという、そんな話題でした。さて最後にお知らせです。このチャンネルでは土日にプレミアムリスナー放送をしていますので、この土日のね、放送を紹介させてください。昨日日曜日の放送はタワーマンション節税裁判というものがあったんですけど、まあ判決が3年前ぐらいに出たのかな。なんか最近でもこの3年で僕のリスナーさんとか、メンバー、ダオのメンバー、サロンメンバー、不動産投資する人が増えてきてね。今もう一度この裁判の中身っていうのを確認すると、ちょっと見方とかも変わるし、あとは理解度も変わるかなと思ったので、まあ改めてね、このタワーマンション節税裁判っていうのを話してみました。そして土曜日の放送は JICA ですね。独立行政法人国際協力機構 JICA。なんか最近よくニュースで目にするんですよ。まあいいニュースはあんまりないです。ということで、JICA とは何なのかっていうね。まあ霞が関からの天下りも多いぞと指摘されるこの JICA とは何なのかっていうのをね、深掘りしてお話ししてますので、気になる方は確認をしてくれたら嬉しいです。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。